21節までです。第2版 の、 新約聖書は138ページ、第2版151ページに書いてあります。ルカの福音書17章に20と21節お読みいたします。さて神の国はいつ来るのかとパリサイ人たちに尋ねられた時、イエスは答えて言われた。神の国は人の目で認められるようにして来るものではありません。空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか。神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国はあなたの中にあるという題で小沢牧師にメッセージを取り継いでいただきます。
ではお祈りをいたします。天の父なる神様、今朝私たちは あなたの憐れみによってもう一度御前に招かれ、あなたを礼拝するためにここに座ることが許されました。主ご自身が今豊かにあなたの命の御言葉を語ってくださり、私たちを励まし、また整え、また共にあなたの御名を崇めることができますよう。委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。
アーメン。
今日の箇所読んですぐお分かりの通りに、神の国ということがテーマとなっております。さてその神の国のことでありますけれども、皆さんは普段この神の国のことを意識しているでしょうか。救いの約束をいただいた者は神の国に招かれているということは皆さんご存知ですけれども、その神の国とはどんな国であるのか、詳しく知っているわけではありません。まあおそらく多くの人はこの神の国と言われても何かぼんやりとして何かピンとこないというのが実感であろうと思います。でそれは何も信仰が弱いとか、聖書のことを知らなすぎるということではないと思います。皆さんは神の国という言葉で考え始めると何か難しさを覚えるかもしれませんけれども、実は皆さんはいつも考えていることなんだと思います。どういうことか、私の例を挙げて申し訳ないんですが、私はまさに最近そういうことを感じているので、私の例を挙げさせていただきます。で昨年のことですけども、岩手で一人暮らししています母が倒れて入院したということで、11月に何日か里帰りをして、お見舞いに行ってまいりました。で母はその家に一人暮らしをしておりましたが、入院したわけですから当然その家に行ってみましたけれども誰もいないわけです。で、田舎ですから土地はそれなりに広いんですけれども、そうしますと雑草があちこちに生えております。 で家の前には畑があるんですが、その畑には、大根とか白菜とか、そういう野菜が収穫されないまま、そこに今そのままになっているわけです。で、その家というのは、私が子どもの頃は、8人が住んでいる家族でありまして、それぐらい、賑やかに過ごしていた家でありますが、今や誰もいない、世話をするというんでしょうか、管理する人がいないわけですから、そのまま朽ち果ててしまう一歩手前にあります。なんだか自分の大切な故郷が失われてしまったような深い悲しみを感じました。で、そのことは、私に起きたことは実はまだ小さいこと、小さい方なのかもしれません。皆さんも知っている通りに、福島では故郷を追われて、そして自分の生まれ育ったところに戻れなくなっているという人たちがたくさんおります。今そういう深刻な問題に直面している人たちがおります。自分の生まれ故郷を失ってしまった、それは今家や土地のことを言いましたけれども、他の面でも言えます。最も身近なことで言えば、私たちは健康であったけれども、徐々に健康を失っていきます。あるいは時には愛する家族を失うこともあります。人を許さなければならないと分かっていても許せない自分に苦しむことがあります。悪いと分かっていても何度も同じ罪を繰り返す自分を憎みます。自分はかつてもっと良い人間であったはずだと思っていましたが、いつの頃からかまっすぐに正しい道を進めなくなってしまいました。もっと何も思い煩うことなく幸せな日々を過ごすことができたならどんなに素晴らしいだろうかと思うのですが、もうそんな日は戻りません。深いところで私たちは悲しんでおります。聖書はそのことをアダムとエバの姿で表しました。彼らは神様に罪を犯してエデンの園というその理想の故郷から追放されてしまいました。まさに今の私たちであります。私たちが失った本当のふるさと、それが神の国であります。しかしその神の国のことをもっと現実的に捉えようとしていた人たちがいました。ここにイスラエルの人たちが登場しておりますが、神の国はいつ来るのですかと彼らがなぜ聞いたかと言いますと、神の国というのは目に見えるこの政治的な出来事であると彼らが考えていたからでした。別にこれは2000年前のイスラエルのことだけではありません。今の日本でもある政治家たちは、日本は神の国である、その神の国のをもっともっと確かなものに実現しなければならないのだと考えている人たちもいます。イスラエルではローマ帝国に支配されておりましたから、その神の国が失われてしまったという悲しみ、深い絶望の中にありましたから、なんとかそれを取り戻したいという、強い願いを人々は持っておりました。そこへイエス様が登場いたします。もしかしてこの男がこのイスラエルをもう一度神の国に戻してくれるかもしれないという期待を寄せてまいります。それがこの神の国はいつ来るのかという問いかけに込められております。これに対してイエス様はこんなふうに答えています。神の国は人の目で認められるようにしてくるものではありません。今言ったように神の国というのはローマ軍を、自分たちを今支配しているこのローマ帝国の軍隊を自分たちの土地から追い出して そしてもう一度この堕落してしまったイスラエルを聖書の御言葉によって立て直していく、そうやって自分たちの手で国を治めていくことが神の国を建設することであると信じて疑っておりません。しかしイエス様は、神の国は目に見えるものではない、ローマ帝国の支配がどうだとか軍隊がどうだとか政治的な話ではない、そのこととは全く関係がないと言われました。では神の国とはどのようなものであるか、続いてこう言っております。21節ですね、空ここにあるとかあそこにあるとか言えるようなものではありません。いいですか、神の国はあなた方のただ中にあるのです。神の国は目に見えるもの、自分の外側にあるものと思っておりましたが、イエス様は予想もしていなかった答えをされました。ただ中にあるという、いや、ただ中って一体どこの中なんだろうか、これもですね、説明がないといろいろと皆さん想像すると思うんですね。そんな時は聖書の中でこのただ中という言葉がどんなふうに使われているのか調べてみると非常に有益なことがわかります。実はこのただ中という言葉は聖書の中でそんなに使われていない、数箇所しか使われておりません。最もよくわかるのが、マタイの福音書の23章25節26節です。皆さんの週報を開いて右側にアウトライン示しておりますが、そのアウトラインの真ん中ぐらいにその箇所を挙げております。マタイの23章26節と書きましたが、25節からになりますので、そこをお読みいたします。災いだ偽善の律法学者パリサイ人、お前たちは杯や皿の外側は清めるか、その中は強奪と妄獣でいっぱいです。目の見えぬパリサイ人たち、まず杯の内側を清めなさい、そうすれば外側も清くなります。この言葉の中の杯の内側の内側のところにこうアンダーラインを引いております。これがそのただ中という言葉と同じ言葉です。パリサイ人たちは目に見える外側のことに大きな注意を払っておりました。紫色の美しい、そして高価な、そして当時では言えば、非常に尊い色だと言われておりますが、そのような服をまといまして、身のこなしも非常に重々しいというんでしょうか。そしてその語る言葉も祈りも滑らかで、それを見たり聞いたりしていた人たちは、ああ、ありがたい人たちであるとこう思って、日本でもよくありますけど、偉いお坊さんなんかがそばに立ちますと、なんかこうやって拝む人たちがいますけれど、多分そんな感じだったと思います。ありがたい、ありがたい。確かに外見は立派だったかもしれない。でもイエス様はその杯や皿の例えを出しております。杯とか皿とか器は外側は当然ありますが、内側もあります。人たちは、パリサイ人たちは外側は立派だったかもしれませんが、内側はどうなっているんでしょうか。もしかして内側の方は汚い思いでいっぱいなのではありませんか。むしろ内側の方を清めなければ外側は清くならないのだとイエス様は問いかけました。あなた方のただ中にある というのはこのマタイのところから見ますと、あなた方の心の内側にあると言っているのとほとんど同じです。あなた方の心の内にすでに神の国は来ているのですよとイエス様は語っております。さてどうでしょうか、皆さんは実感がありますか。すでに来ているのですと語っております。もちろん私たちが神様の国に、神の国に招かれているということは信じておりますが、でもそれはやがて遠い未来、イエス様がもう一度来られる、いつかは分からんけれども、そういう日に私たちは招かれていくのだという、遠くにこの神の国のことを思っているかもしれません。けれどもイエス様はすでにあなた方のただ中に来ていますと語りました。実感がないなというのが正直なところです。あるいはあまりにも実感がないものですから不安を覚える方もいるかもしれない。ああ神の国ってもちろんそこは清いところである、でも私のことを振り返るならばものすごいこんな汚れた自分じゃないか、こんな汚れた自分のところに清い神様の国が来るはずはないとこう思う方もいるかもしれない。あるいは私のところにも神様の国、神の国が来てほしいとは思うけれども、じゃあどうすればその神の国は私のところにも来るのでしょうか、まあ、いろいろな疑問や不安が湧いてきます。一体どのような人のところに神の国が来るのか、次にそのことを見ていきます。先週は一つ前の11節から19節を取り上げました。そこには10人のサラートに侵された人たちが登場いたします。イエス様がそばを通られたとき彼らは叫びました。イエス様どうぞ憐れんでください。その願いをイエス様は聞かれて、この10人は癒されてきます。今日の箇所はその続きであります。で、神の国と前回のこのサラートの人たちが癒された出来事と全くなんか関係がないように見えるかもしれませんが、テーマとしてはつながっております。まあ、少し復習になると思いますけれども、サラートのに侵されていた人たちは汚れたものであると烙印を押されました。お前たちは健康な人たちと一緒に住んではならないと言われて社会から隔離されました。そして差別されました。健康な人のそばに近づくことは決してしてはならないと禁止されます。ですからイエス様が遠くに見えた時も自分の方から近づくことができないのです。遠く離れたところにしか立てませんでした。だから遠くからイエス様に向けて、イエス様、先生どうぞ憐れんでくださいと叫ぶしかなかった人たちです。そんな彼らが救われ、そして癒されました。この10人の人たちのところに神の国が来たということです。彼らは清い人たちだったのでしょうか。そうではない。彼らは見た目にもすぐ分かるくらい皮膚がただれておりました。海だらけでありました。匂いも相当きつかったと思います。社会的にお前たちは汚れたものである、ここから出て行けと言われる。宗教的にもお前たちは罪あるものだからこちらに来るな、 お前がこちらに来るならば自分もその罪が移ってしまうと言われました。どこにも清いところなどないのです。けれどもそんな人たちが救われ神の国をいただきました。きっかけはただ一つです。イエス様、どうぞ私たちを憐れんでくださいと叫んだことがきっかけです。憐れんでください、まあ短い言葉でありますけれども、その言葉の中にはいろんなことが含まれています。自分は汚い人間です、役立たずの人間です、みっともないものなんです、いやもう恥さらしのものなんです、人に顔向けのできないような姿になってしまいました。どうしようもない惨めなものであります。自分で自分を救うことはできない、誰も自分を救ってくれない、もうあなたに憐れんでいただくしかないものですと叫んだんです。その結果救われました。最初から私はきれいなものです、私は清いものですと言っているものが救われたのではないんです。私は汚い人間ですと言ったもののところに神様は救いを与え、神の国を与えてくださいました。まあ、ある方はまさかと思うでしょう。でもそのまさかと思うことをイエス様がしてくださいます。どのようにしてこのような救いとそして神の国を与えるのでしょうか。あなたの体は癒されたという一言を語っただけだったかもしれませんけれども、その中には大きな犠牲が含まれています。あの皿跡に侵された人たち、その罪と汚れをイエス様が身代わりとなって引き受けてくださいました。人の目から見るならば今やイエス様の人気はうなぎ登りであります。イスラエルの王様になるのではないか、政治的な革命家になるのではないかと皆が期待していた人たちです。目に見えるものとして神の国を打ち立ててくれる方だと多くの人たちから期待を寄せられていました。そのイエス様が目に見えないところで罪あるものとなっていかれました。人々に今神の国はあなた方のただ中に来たのだと知らせてくださった方でありますが、皮肉なことにご自分が作られたこの地上の世界からこの方は追い出されていきます。なぜ追い出されるか、このイエスという男、自分たちの役に立つと最初思ったのです。この男ならば神の国を打ち立ててくれるはずだと役に立つものとしてイエス様をずっと見ていたんです。けれど何なんだこの男は。大きな期待をこの男に寄せていたが全く失望してしまった。なんだ、何もできないじゃないか、自分で自分を救ってみろと人々は十字架に吊るされたイエス様に向けて罵りました。役立たずだお前はと言ったのです。役立たずの姿をとってこの方は殺されていきます。人間にとってこれ以上のない惨めな姿になられて そして貧しい姿になられて、この方は十字架にその体を晒しました。人々は信じて疑いませんでした。神の国は目で見えるものとして来るけれど、何も起きない。期待したのに何も起きませんでした。けれども、目の前に、人々の目の前にいたのは誰だったのか。神の国の王様がおられたんです。でも、今目の前に立っているこのイエスという男が、実は神の国の王様であることに気がついた者はほとんどいませんでした。あのサラートに侵された10人の人たち、イエス様によって癒されましたが、それでもまだこの時点で自分たちを癒してくれたのは神の国の王様であるとはまだ気がついていません。彼らは不信仰だったということでしょうか。いや、気がつかなくてよかったんです。いや、こんなふうに言うと、なんか私、また変なこと言ってるように思うかもしれませんが、別に今すぐその時点で気がつくことをイエス様は求めていなかった。だって、イエス様は自分から言わないんです。私は神の国の王様ですよ。私をあがめなさい。私を信じなさい。というような言い方はしないんです。その代わりにこう言われます。私は役に立たないしもべです。そうしか言いません。そのように控えめな方ですから、今自分たちのこの目の前にいる方がまさか神の国の王様であると気がつかなくても無理はないのです。私たちのところに来られた時、この方は本当に目立たない姿をとってくださったんです。ご自分を低くされて役に立たないしもべの姿をとってくださったので、ほとんどの人たちは気がつかなかった。神の国の王様が目の前に立っている。彼らは見えないままでありました。でも目には見えないけれども、この方は私たちの心の内に神の国を与えてくださいました。もうすでにあるのですよと言われましたが、え、どこにあるんですか、どうすればいいんですか。多分これを聞いて人々は戸惑ったでしょう。そんなふうに心の中のことだから、ああそうか、私たちの心がけ一つで神の国は実現していくのかと誤解した人たちもいるかもしれません。私たちはその与えられた神の国をもっと大きくしていかなければならない、頑張らなければならないと考えた人たちもいたかもしれません。そういうことではない。神の国はどんなものであるか、いろんな例えをイエス様は語っています。最初は本当に小さなからし種のようなものでしかないけれども、ある時それは大きく大きく成長していくのだ。そのような例えを語っている箇所があります。私たちはこの神の国を実現するためにもっと信仰を固くしなければいけない、信仰深くならなければならないと、まあ、ある方々は取るかもしれません、まあ、それは真面目な方にはそういうふうに取るかもしれませんけれども、私たちの努力によって神の国が立て上げられていくのではありません。すでに 神の国は私たちの中にある。あなたが信じているか実感していないか、そんなことはまあ、関係ないって言ったら変ですけども、実感がなくてもまさか私のうちに神の国があるなんて思えない、そういう方がたくさんいると思いますが、それでいいんですね。実感がなくてもすでに神の国は皆さんのお一人お一人の中にすでにあると言ってくださっています。イエス様はある箇所でこう言われました。まあ、有名な箇所ですからすぐ分かると思います。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。貧しい者は幸いです。神の国はあなた方のものだから。私たちは理想としているふるさとを失ってしまいました。アダムとエヴァがエデンの園から追い出された日以来、私たちはその理想の故郷に戻ることができないまま苦しんでいます。かつて罪を犯す前、アダムとエヴァその神の国の中で豊かに素晴らしい日々を過ごしておりました。けれども私たちはあの日に戻りたい、こういう自分を取り戻したい、罪がない日々に戻りたいと願っていますが、むしろ目の前にあるのは罪から引き起こされていく悲惨な出来事、あるいは自分の中から湧き出てくる人を傷つける思い、人を許したくないという思い、人を憎む思い、あらゆる汚いものが内側から湧き出ていきます。どんなに外側を飾ったとしても内側にあるものは変わりません。それを認めたくない人がいます。頑張ればなんとか良い人間になれるはずだと思い込もうとしている人がいますが、けれど私たちは絶対に自分の努力で理想のふるさとを取り戻すことはできません。どんなに強がったとしても、どんなに素晴らしい人生を歩んでいるように見えたとしても、私たちは内側で深いところで苦しんでいます。取り戻したいという願いでいっぱいです。私は貧しいものです。私はもうあなたの助けがなければどうしようもないほどの汚れたものです。神様の前でそのように言ってよいのだというんです。そんなことを言って神様怒るのではないかと心配する方がいます。大丈夫です。だってイエス様ご自身が貧しいものになられたのです。私たちの目の前で神の国の王様であるのにもかかわらず、惨めな姿をとって私たちにその姿を示してください。ならば私たちは恐れずに神様の前で自分は貧しいものだと言ってよいのです。そう言うことができたとき、イエス様は喜んであなたの中に神の国を分け与えてください。その神の国は見えないかもしれない、実感が湧かないかもしれない、でもある時 私たちは目の前にそれがあることに気がついていきます。失われた、取り戻したいと願っていた、それ以上のもの、素晴らしいものをイエス様は与えようとしております。私たちがすでにこの神の国の中に入れられている。取り戻したいと思っているものをすでにイエス様は取り戻してくださっている。そのことを覚えながらまた今週も歩んでまいりたいと思います。お祈りいたします。天の父なる神様、神の国と言われても何か自分にとって遠い遠い、いつか神様が与えてくださる素晴らしい国というような実感のないような、そんな思いでおりました。一方私たちは心の中に深い悲しみを覚えています。自分の生まれ育ったあの素晴らしいふるさとを失ってしまった、もう帰ることができない、同じところに戻ったとしてももうあの日々はない、何も疑わずに全てのことを信じることのできたあの日々を失い、今は全てのことを疑い信じることができず、人を憎み自分を憎み、人から憎まれ人から傷つけられ、そんなところで私たちは右往左往し、こんな世界ではない、もっと素晴らしいところに私たちは行きたい、そこでもう一度やり直したいと多くの人たちは願っています。主よ、私たちは考えてみる、何も良いところもない、いや全てのものを失ってしまった貧しいものであると言わざるを得ないのです。自分が貧しいとは認めたくないのですけれども、でもあなたが私たちよりも先に貧しくなられ、全てのものを失って十字架で死んでいかれる、あなたが先にそうしてくださいましたので、私たちは恥ずかしくない、自分が貧しいものであることをあなたに打ち明けるなんて恥ずかしいと思ってました、そうではない、あなたは受け止めてくださると信じて、貧しいものですと言えるものでありたいと思います。主よ、貧しいものに神の国を与えてくださるその恵みを覚えて感謝いたします。お一人お一人にあなたが豊かにその恵みを施してください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。